西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、あれもこれもメイドイン西宮と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の隅田美恵さんをお迎えしてお届けしてまいります。隅田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今西宮市役所の、はい、本庁舎の1階の南側の展示コーナー、アーカイブ西宮ということになって、
はい、
いろいろな展示が、ね、懐かしい、ところが見れたりとか、ね、
そうですね、
なってるんですね。
はい、定期的に資料を展示しておりまして、うん、はい、いろいろな写真を見ていただけるコーナーとなっています。
はい、ということで、今月西宮の産業後編、鳴尾隆す時代のうねりと題した、展示が行われていると
。はい、5月にですね、その西宮の産業の前編の展示をしまして、はい、その時に展示したのの後編ということで、今回は鳴尾にある隆す地区を中心に展示してます。
はい、うん、そこで今回の西宮徹底解剖はちょっとそれに連動というような形で、はい、もうお話もたっぷり伺いたいなということで、今日はまずはレジャーから工場へ、鷹巣の戦前ということで、あのエリアをね、ちょっと戦前から追っていっていただきたいなと思うんですが、
はい、
そうなんですか、レジャーから工場へ。
そうなんです。今の鷹巣町って行かれたことありますかね、皆さん。大きな住宅地がありますけれども、はい、すっごいカラフルで、
向こう側団地、
はい、レインボータウンと呼ばれている団地があるんですね。はい、で、その団地に住んでなくてもですね、その先には鳴尾浜があって、高速道路の入り口があったり、はい、体育館があったり、リゾ鳴尾浜があったりしますので、はい、間の小曽根線を通って、その団地のカラフルな、レインボータウンを見ながら車とかで走られる方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。
そうですね、はい、昔は甲子園フェリーの乗り場もありましたしね。
そうですね、
なんか結構本当にあの辺はね、にぎわいというか、ね、皆さんいらしたことはあるエリアだと思うんですよ。
はい、
はい、でそこに昔はこういう景色が広がってたっていうところを今日は、ね、はい、ご紹介いただけるようでございますが、はい、昔何があったんですか。
そうですね、鷹巣の地区っていうのは、向こう側に沿ってますけれども、向こう側ってどんどん土砂を運んでくる川でして、で河口にその土砂がどんどん堆積を昔々からしていくんですね。なのでもともと鳴尾地区だった、鳴尾村だった場所から、どんどん南へ新田開発が行われていってたんです。で南へ鳴尾村が拡大をしていくんですけども、今回お話しする鷹巣地区というのは、開発が行われたのが少し遅くて、明治の19年に鳴尾村が新田の開発を行います。
はい、
でそのまま少し何もないんですけれども、そこになんと明治41年になってから、鳴尾早足競馬会という競馬会の競馬場ができるんです。
結構競馬場があったっていう話はよく聞きますけど、
はい、そうなんです。皆さんよく言われてる阪神競馬場になる競馬場はですね、枝川町の方に今ね、浜甲子園団地になってますけども、おそらくあそこの競馬場の写真とかお話とかは皆さんよくご存知だと思うんですけども、実は当時鳴尾村にはもう一つ競馬場がありました。
2つも競馬場があったんですか。
そうなんです。明治の41年 年の時点では2つ競馬場がありました。
これすごいことですよね。
そうですよね。一つの村に日本にいくつかしかない競馬場が2個もあって、ね、鳴尾川を挟んで西と東に2個あったんですね。その一つが鳴尾早足競馬会の競馬場になりますけども、うん、あの早足っていうのは、うん、あの漢字で書くと早く歩くっていう風に書くんです。ほ
うほうほう。うん、で早足と言
うんです、はい、速歩とも速歩ですね。そうです、速歩ですけども、うんうんうん、まあ、当時の新聞に行くと、ええ、早足と読むべしと書かれてますので、まあ、私は早足って読んでます。
読むべし、はい、わかりました、
はい、その鳴尾早足競馬会っていうのは、うん、あのどういう目的で作られたかというと、あの馬車馬、そういう馬車馬の養成をするために作られた競馬場でして、
だから競走馬ではないんですか。
上にあの人が乗るのではなくて、後ろに馬車を引いて、その馬車の速さを競う競馬場で、しかもあの走ったらダメなんですね。早歩きと書くだけあって、まあ人間でいう競歩みたいな感じの、そういう競馬をが行われてました。
じゃあちゃんと住み分けが2つの競馬場あったんですね。
はい、ただはい、ただその競馬場なんですけども、うん、2年ぐらいしかなかったんですね。はい、明治41年にできまして、明治43年にはあの皆さんがよくご存知の枝川町にあった、あの後に阪神競馬場になりますけども、そちらの競馬場と合併をすることになりました。
そうだったんですか。
はい、なので高須の競馬場はたった2年しかなかったんですね。うん、なので資料も少ないですし、うん、あのお話なんかもあまり残っていない競馬場です。
そうなんですか。はい、でもそんな大きな競馬場の土地ですよね。
はい、
それ合併したらあとはどうなったんですか。
そうなんです、あと残ってしまいますけども、ね、それはどんなの切り売りをどうやらされたらしくって、その切り売りした土地を、ほとんどの土地を買い占めたのが神戸にあった鈴木商店という会社になります。ご存知でしょうか、はい、鈴木商店って、
あのね、お家さんに描かれている玉岡かおさんのね、
そうです、はい、小説になったり、まあ、ドラマになったりしてるので、はい、そういうので ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、すっごい大きな商社でして、うん、
ね、女性経営者、はい、
そう、ね、お家さんと言われる鈴木米さんですね。はい、ね、一時は日本一の商社にもなったような、
そうなんですか、
はい、大きな商社だったんですけども、そこがほとんどの土地を買い占めます。
なるほど、はい、そうなんですか。はい、なんか意図があってやっぱり買い占められたんでしょうかね。
そうですね、あの鈴木商店の番頭さんですごく有名な方で、うん、金子直吉さんっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、その金子さんのお話では、あの阪神館の浜は全部鈴木のマークで埋めるって言ってるみたいです
ごい、
はい、なのでその一つ、海岸沿いの高須にも目をつけたんじゃないかなと思います。
あ、そうだったんですか。はい、で何に結局なっていくんですか、ここは。
そうですね、あの鈴木商店に売却されてから、うん、その土地は結構荒れたまま放置をされていたみたいで、まあ、何を作ろうか悩んでいたのかもしれませんけれども。
そうか、はい、じゃあ もっと先にこういろんなビジョンがあって、はい、とりあえずはそのまま置いとくみたいな状況だったんですか。
そうですね、あの、あそこの土地荒れたまま放置してると、まあ、水たまりができて、それが沼になったり、あの足ってね、沼に入る、そんなんが生えたり、もう荒れ放題、うん、水がたくさんあって、そういうとこなんですけども、うん、まあ、そこに目をつけたのが、当時神戸に横谷ゴルフアソシエーションというあのゴルフクラブがありまして、あの今の魚崎の辺にあるらし、あったらしいんですけれども、そこで横谷ゴルフアソシエーションがそこの土地をね、土地の所有者に追われてしまうんですね。で、新しい場所探すんです、はい、そしたらいいところに競馬場の芝がちょっと残ってる広い場所があったので、うん、あの鈴木商店に貸してくれへんかということで、言ったら鈴木商店はタダで貸してあげる。
タダでですか。
はい、そうですね、はあ、タダで貸したみたいです、うん、それが大正3年頃の話になりますね、
うん、はい、
ただその鳴尾ゴルフアソシエーションで結構すぐに、まあ、経営が悪化したのか、解散をしてしまうんです、うん、そしたらその時に、鈴木商店の方に、まあ、タダで貸してくれてありがとうっていう手紙を 送るんですけども、うん、それ送ったその返事が面白くてですね、まあ、あのそこにある芝は持っていかないでそのまま置いといてくださいねっていう返事が返ってきたみたいで、
はあ、はい、
その時鈴木商店はその芝が残ってたらあの遊ぼうと思ったみたいで、もうゴルフやりたいなって、鈴木商店も、はい、
はあ、なるほど、
はい、うん、で鈴木商店の社員とか、まあ、地元の有志とかが集まって、うん、新しいゴルフクラブを作るんですけども、それが鳴尾ゴルフクラブという、はい、今も名門のゴルフクラブとして残ってます、うん、はい、稲川の方にありますけども、
場所は移転しましたけどね、
そうですね、はい、
はあ、はい、
でその鳴尾ゴルフクラブができた頃っていうのは、まだゴルフの黎明期でですね、あんまり日本人ってゴルフをしない時代だったんで、あの先ほども出てきたあの有名な番頭の金子さんですね、
うん、
金子さんがなんか最近のうちの社員が耳かきの親方みたいなもの持って遊んでるっていうのであれは何やというふうに言ったというふうに言われてます、
そうだったんですか、はい、でもじゃあとってもあのね社員の方はハイカラというか、
そうです、ハイカラですね、
先端を行ってはったんですね、
そうですね、まあ、皆さんゴルフで遊んでて、で、そのゴルフ場があった頃なんですけども、周りにイチゴ畑が広がってたんですね。
なるほど、といえばイチゴ、まあ、
そうですね、
ねえ、ですよね、
はい、高須の付近にもイチゴ畑がたくさんあったみたいで、うん、あの鳴尾ゴルフ場にあの遊びに来た人っていうのはもうイチゴの季節に来たらプレーした後に一人一籠ずつ持って帰ったっていう話もありますので、まあ、ゴルフしてイチゴ持って帰ってとても贅沢やなと読みながら思いました
なるほどね、じゃあご家族にも喜ばれたでしょうね、
はい、そうですね、行ってらっしゃいって感じかもしれません
ねえ、
はい、
へえ、そうなんですか、
そうなんです、はい、ナルオの方はあの、まあ、大正に入ったら、うん、まあ、それをジャムに加工したりですね、うん、あと阪神電鉄がいちご狩りに出かけましょうって言って、うん、そういうあの宣伝をしたりそういうこともありまして、まあ、ナルオといえばいちごという時代が続きました、う
ん、へえ、ちょっとしたじゃあこうブランドが
そうですね、
ナルオいちごっていうのができたんですね、はい、なんかダービーという品種があったんです
ね、そうみたいですね、やっぱり競馬場があったからじゃないでしょうかね、うん、
なるほどね、
はい、
ということはそのまあゴルフがあって、はい、その後まあイチゴがあって、なんかこうみんな遊びに行くというかそのレジャーの場所っていうようなイメージがあったわけですか、あのあたりは。
そうですね、あの、まあ、レジャーの場所にはなったんですけども、うん、まあ、なんせ土地を持ってるのが鈴木商店ですから、まあ、そういうわけにもいかないんじゃないかなと思います。
そうなんですか、はい、もっとすごいことを考えてらした。そうです
ね、はい、うん、まあ、鈴木のマークで埋めるって言ってるぐらいの鈴木商店ですので、まあ、これから積極的に鈴木商店の会社が進出してくるんですけれども、うん、あの大正7年にですね、鳴尾川の河口のところです、今の高須西小学校があるあたりですけども、そこに鈴木商店の精油部という精油工場ですね、はあ、それができます、
はい
はい、で、 できるんで、それがその後法然精油になるんですけども、はあはあ、まあ、この工場が建つまでにはちょっと一悶着ありまして、うん、大正7年に出来上がるんですが、その前年の大正6年ですね、鳴尾村に工場を建設するにあたって鳴尾村からたくさん条件をつけたんです、
はあ、
例えばあの鳴尾川の修築費用を全額出すようにとか、
うん、
あの当時は漁業もやってましたので漁業権に対する賠償金などの寄付をしてほしい、そういうさまざまな条件をつけるんですけども、まあ、一回鈴木商店はその条件を受け入れるんです、
はい、
でも受け入れたからか、まあ、でも村民の批判が収まることがなくって、うん、さらに細かい要求をするようになったんですね、鳴尾村の方が、
ま
あ、例えば学校の増築をすることとか、うん、村役場とか村の伝染病院の建築費をに対して寄付をしてくれとか、
うん、
そういう細かい条件を出すようになりまして、
うん、
まあ、鈴木商店はそれも飲んだりするんですけども、まあ、それでも村はやっぱりやっぱりダメだっていう村民もいまして、うん、なかなか交渉が成立しないんです。で交渉成立しないんですけども、で新聞でですね、当時のついに9月の13日、うん、大正6年の9月の13日になって鳴尾対鈴木の絶縁というふうに新聞記事が出てまして、
え、 交渉が決裂しちゃったんですか？
はい、そうなんです。で鈴木商店は、まあ、それにちょっと先駆けてというかフライング気味に、うん、先にもう地震災を行ってしまってるんですね。で工場建設しようかなと、高須のところに、はい、思ってるところで絶縁になりまして、でもうそれやったら鳴尾はいいわということで、はあ、今の天ヶ崎になりますけども、はい、そっちにも鈴木商店の土地がありまして、でそっちの方でまた盛大な地震祭を行ったんです。もうそっちに変えようということで、
あ、じゃあ鈴木商店はあっさりと、じゃあそうなんです、その鳴尾を諦めちゃったわけですか？は
い、その条件も受け入れられないから、はい、もういいわということで、天ヶ崎の方にやっぱり移ろうということで、声優部をの地震祭を行ったんですけども、まあ、そうなると今度鳴尾が困るんですね。やっぱり当時あの工場の誘致っていうのは村の発展に必要不可欠だったので、まあ、いなくなるといなくなるで困る。
あんなん言わんかったよかったなと、
そうなったかもしれませんね。はい、それでまあさまざまな妥協案を、はい、まあ、全て承認するから、はい、鳴尾村に工場を建設するようにという嘆願書を鈴木商店に村から送ります。
あ、今度はお願いに行ったわけですか？
そう
です、はい、
そうなるとまあ鈴木のペースですね、
はい、ですね、はい、
でまあ、結局そんなこんなありまして、鳴尾村に工場を建設することになって、でその工場が大正11年に独立しまして、うん、まあ、皆さんもよくお名前はご存知かと思いますけども、法然製油になったということです。
はあ、ということは鳴尾にも立つ、天ヶ崎の方にも、まあ、もちろん立ったわけですよね。
天ヶ崎の方には立てなかったみたいです。
立てなかった、こっちへ戻ってきて、
もしかしたらフェイクだったかもしれませんけど。
うわ、やり手ですね。
そうですね、さすがの鈴木商店ですね。
ですね、はい、でその後もいろいろと、じゃあ、はい、工場は建てていたわけですか？
そうですね、あの法然製油の東隣に、ちょっとこれはあの騒動になるんですけども、うん、あの帝国染料製造という会社が、染料の染め物のですね、はい、染料の会社も鈴木系列の会社ができます、うん、それはあの後にあの鳴尾村の、 あの騒動となるピクリンさん事件という、そういう事件も起こしますけども、まあ、そういう工場もありました。
う
ん、
はい、じゃあもうあのあたりは鈴木一色みたいな、
そうですね、まあ、土地は
エリアになっちゃったわけですか？
そうですね、鈴木商店が土地は大半所有してたと思いますので、まあ、浜辺の方には法然製油とか鈴木商店の系列の工場があって、うん、でその北側とあの向こう側沿いの東側にかけては、まあ、鈴木商店の社員が中心になって作ったゴルフクラブがあって、うん、でその向こう側沿いには鈴木商店の社宅も建ってたようでして、まあ、鈴木商店の社員が、まあ、そこにも住んで、そこで働いて、まあ、ゴルフして遊ぶ、そういう土地だったんじゃないかと想像ができます。
じゃあもうそのあたり一帯がもう鈴木村というか、
そうですね、
そんな色になってたわけですね、
はい、当時は鈴木の浜と呼ばれてたようです。
鳴尾の浜じゃなくて、はい、鈴木の浜、はい、そうですか、はい、でまあそこからじゃあずっとこう、発展を遂げてということになるわけですか？
そうなんですけども、うん、それがそううまくいかなくって、うん、鈴木商店は昭和2年にあっさりと破綻してしまうんですね、
うん、
はい、なのでその土地も鈴木商店の手を離れるんです。
あら、
はい、その土地を系列で引き継いだのが何は倉庫という、まあ、これもまあ鈴木商店の系列会社なんですけども、そこが引き継ぎます、はい、うん、で土地の抵当権は、まあ、鈴木商店が当時懇意にしてた台湾銀行という銀行がありまして、はい、まあ、そこが抵当権は所有することになったんです。そこからまた高須の土地の歴史の始まりといいますか、分岐点があるんです、
うん、ずいぶんいろいろとこう紆余曲折が、はい、あるんですけれども、これどうなっていくんですかね、
は
い、
鈴木が破綻したことによってかどうかは、うん、あの定かではないですけども、まあ、これがありまして、はい、鳴尾ゴルフ場がその後川西航空機という工場にガラッと変わってしまうんです、
はい、
はい、それが昭和の初めになります。
もうそろそろそのなんか戦争の影がっていうことで航空機の いわゆる工場が来たということなんですか？そうですね。
あの川西航空機っていうのは、現在は新明和工業になってまして、宝塚の方に本社がありますけれども、
向こう側沿いのところに、ね、そうですありますよね。
西宮に隣接してますけどね、はい、そこにありますけど、もともと神戸の川崎機械製作所という、うん、主に航空機を作るような会社がありまして、そこが昭和3年に海軍から航空機の製造を命じられるんです。はい、そこで川西機械製作所が飛行機部門を分離して独立させてですね、はい、川西航空機株式会社が創立されます。はい、で創立するとすぐにそこは海軍の指定工場にするということで、新たな工場の土地を探すんですけども、そこで白羽の矢が立ったのが海岸沿いにあった鳴尾ゴルフクラブの土地だったんです。ええとこにええ土地が残ってる
ねえ、はい、かなり広大なね、そうなんです、敷地が必要でしょうしね、は
い、でもともとそこ、沼とかが多いとこだったんですけども、ゴルフクラブですので綺麗な芝を生やして、すごく綺麗に整地がされてたようで、工場を建てるには沼地よりも綺麗に整備されてるところの方がいいですよね。
そりゃそうですね、はい、後が楽ですね、
はい、なので目をつけられたのかもしれませんが、はい、川西航空機の工場が昭和5年にできるんですけども、鈴木商店破綻してしまって先な庭倉庫が所有し始めたというふうにお話ししましたけども、その な庭倉庫がですね、鳴尾ゴルフクラブに土地を明け渡すように、工場作るから売るからというふうに言ってきたんですね。で最初は交渉をしまして、最終的にはその半分近くの土地を川西航空機に明け渡すことになります。ゴルフ場は北半分だけ残してもらって、南半分は川西航空機の工場になったんですね。はい、
じゃあ結構大きな工場がそこにできた、
はい、そうなんです、はい、でここからどんどん工場地帯になっていくんですけれども、それが昭和5年の話なんですが、昭和9年ですね、9年の年末には、鳴尾川の近くの法然製油の北側の土地、今の高須中学校があるあたりですが、そこに昭和電極という会社ができまして、工場を建設します。昭和電極も皆さん結構ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、で昭和電極の社史を紐解いてみると、その土地は地元の地主から買ったんですけども、ちょうどその年ね、室戸台風がこの辺りを襲ってるんですね。なので、さっきも出てきたいちご畑の畑が全部砂に埋もれていたみたいで、
あらら、
はい、なので整地がしやすかったというふうに書かれてます。
じゃあそれを復活させるのではなくて、もうそのまま、
その上に
建てちゃったと、
建てちゃったと
工場、
はい、で工場から見えるのは川西航空機と法然製油と鳴尾ゴルフ場と砂に埋まったいちご畑、はい、
なんか悲しいですけど。
そうですね、
そうなんですか、
はい、そしてまた一つここに工場が増えたんですね、
その、昭和電極って何を作ってた会社なんですか？はい、
そうなんです。黒煙電極って言って黒い鉛と書きますけども、電極を作る会社なんですけども、黒煙電極って何やろうと思ってちょっと調べてみたんですが、黒煙って言って鉛ってついてますけど、鉛ではなくって炭素の仲間らしいんですね。でどういう時に使うかっていうと、一回使った鉄のスクラップを、溶かしてもう一回再利用する時に、その溶かす時に大きな電流を流して鉄を溶かすらしいんです。でその大きな電流を起こすために黒煙電極が使われているみたいで、ちょっと私にも専門的すぎて、ちゃんと理解できているか不安ですけれども、
でもとにかくその後のこう産業の発展に、本当に欠くことのできないものを作ってたということですかね。
そうです、昭和9年にできて、昭和18年にはその業界でトップになります。どんどん工場拡張していきます。
はい、じゃあもう工場がそうやっていっぱい立ちました。いちご畑もなくなりました、はい、でゴルフ場はあっ たんですか、その時はまだ。
あ、そうですね、その時はまだ北半分、あの昭和電極の東側に少し残ってたんですけども、うん、9ホールぐらい残ってたんですかね、うん、はい、なんですけども、昭和14年になりまして、あの川西航空機の工場を拡張することになりまして、うん、はい、その時も何は先出てきた何は倉庫から蓬莱不動産という、それも鈴木商店系列の不動産会社に、まあ、移ってたんですね、所有権が、で蓬莱不動産から川西航空機に売却するから土地を明け渡すようにという、うん、通達がナルオゴルフクラブに行きまして、まあしょうがないのね、ナルオゴルフクラブは稲川の土地に移ったということで、うん、今も稲川にね、はい、ありますが、うん、はい、で川西航空機の大きな工場になって、もうゴルフ場もいちご畑もなく、高須の、土地はですね、はい、まあ、ほぼ全面的に工場地帯になった時が昭和14年です。
はい、ね、これでレジャーから工場へ、はい、まあ、高須の戦前はそういう姿だったと、はい、になったということなんですね、はい。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは墨田先生お願いします。はい、
明治43年に閉鎖となった鳴尾林競馬場の跡地を買収したのは何商店でしょうか。
はい、もう浜はみんなそこの、はい、ものになるというようなね、はい、とこだったんですけれども、でもそれも破綻してしまったって、やっぱりいろいろとこうビジネスの世界というかね、いろいろあるんですね。
そうですね、時代の流れがいろいろありまして、まあ、高須はそれにちょっと巻き込まれるんですね、は
い、ちょっとじゃあもう本当に翻弄されてしまった部分もあるんでしょうか。
はい、
さあ来週はその高須の戦後、これまたちょっと姿を変えて、
そうです、また戦後も時代のうねりに巻き込まれる高須の姿がありますので、はいはい、
ぜひどうなるんだろうってね、はい、来週も聞いていただきたいと思いますが、はい、でも本当にこの辺りのところはその、まあ、写真だったり資料だったりとかっていうのが今も残っているので、やっぱり鮮明に当時のことっていうのを我々は知ることができるんですよね。
そうですね、うん、本庁舎の1階でも写真展を行っておりますので、はい、そちらでも一度資料をご確認いただいて、はい、また目でも確かめていただけたらと思います。
そうですね、今日の墨田先生とのお話と合わせて見ていただいて、はい、いたら余計にこうリアルに、はい、その当時の、ね、面影が迫ってくるんじゃないかと思いますので、はい、さあ来週は高須の戦後でございます。ミゼットも生まれた、
そうですね、
はい、らしいです。ご期待ください。あれもこれもメイドイン西宮、ゲストティーチャーは情報公開課の墨田美恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。